こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用の Discord リンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日は分散型の、クラウドサービス、クラウドストレージについてのお話をしてみたいと思います。今回は結構テクニカルな話なんですけれども、前段としてこの内容を話そうと思ったきっかけなんですが、現在NFT のコントラクト移行をしようとしているところでして、それ自体は以前作ったものなんですが、その過程でサードウェブというウェブサービスを使ったりだとか、それ以外にもいくつかウェブサイトを使っているんですけれども、その中でこういった分散型のクラウドストレージについて触れる機会がありましたので、そのことについて共有したいなと思いました。現在の状況はですね、Amazon、Microsoft、Google といったこういったビッグテックの会社がクラウドサービスを私たちに提供してくれているんですけれども、逆に言うと非常に集約された形となっています。これに対して分散型のクラウドストレージというのは、世界各地にある使われていないストレージを利用して分散してデータを保存するという方法みたいです。これは例えて言うとですね、仮にそのサーバーが保存されている場所が、ごめんなさい、データが保存されている場所が、特定のサーバー、つまり大きな図書館みたいなものが世界に3つしかないとなった場合ですね、そこが火事になったり、要するにそのサーバーがダウンしたりとかですね、そのプロバイダーがサービスをストップしたり、そういったことが起こってくると、利用する側は、アクセスができないという障害を抱えることになります。一方でこの分散型のデータを保存するストレージというのは、そういった本をですね、世界中に散らばるこの小さな図書館にそれぞれ保存していくというような、そういったような世界観なので、そういったリスクを低減させることができます。この分散型のストレージっていうのを知っていく上で、2つ大きな考え方というかシステム、エコシステムみたいなことを見つけたんですけれども、1つ目はRWeave というものです。これはパーマウェブというものもセットで覚えた方がいいと思うんですけれども、RWeaveというのはですね、永続的にデータを分散的な状態で保存するというネットワークです。そしてパーマウェブというのは、その上に成り立っているアプリケーションだったりだとか、そういったエコシステムのことになります。これのいいところというか、現在のクラウドサービスと違う部分はですね、現在のクラウドサービスというのはサブスクリプションモデルがベースになっているので、毎月課金をしてそのサービスに支払いをしないといけないということがあります。しかしRWeaveのような分散型の永久に保存されるクラウドサービスにおいては、1回だけの追加の支払いなしで永久にデータが保存されるという方法をとっているみたいです。これはどんなところで便利かというとですね、例えばウェブサイトを見ていて、古いウェブサイトを見たときに404というエラーのページが出てしまうことが時々ありますよね。そういったことがサーバーに頼っていないので起こらないということが見込まれます。どうしてこういったことが可能かというと、そのインセンティブの報酬としては、コンテンツの作成者やアプリケーションの開発者に、報酬を支払う、おそらく AR という暗号資産だと思うんですけれども、そういった形でインセンティブを支払われるという形になっているみたいです。そしてもう一つ、これと似たような概念で、IPFS、概念というか IPFS というシステムがあります。こちらはですね、永続的にデータが保存されるというわけではないんですけれども、こちらも分散してデータを保存しようという、そういった思想自体は同じものです。これがRWeaveとどう違うかと言いますと、こちらは普段長く使われていなかった、閲覧されなかったデータはある一定の時間を置いて、徐々にこう削除されていくというシステムが取られています。 そこでまあそれが自動的に削除されてしまわないためにどういったことをすればいいかというと、ピンニングといって、こうバラバラに散らばったそのパズルのピースみたいなものを一ところにこう集める、なんていうんですかね、システムみたいな、そういったものがあるんですけれども、そのピンニングということをしておくことで、削除されることを防ぐことができます。まあ、こちらは非常に使いやすいということがあるんですけれども、そのピンニングのデータをどこかで保存しないといけないので、まあ、何かのサービスに頼っている場合は、そのサービスに依存してしまう、少なからず依存してしまうということがありますし、自分で、まあ記憶というか記録しておく場合には、それを維持するということが必要になってきます。これらの Arweave と IPFS っていうのは、まあ、似たようなサービスなんですけれども、それぞれその長期に保存するっていうことを目的に設計されているのか、もしくはその短期だけれども、まあ分散型と分散して保存するのかと、まあ、それぞれ補完し合った形での、まあ思想を持っているのかなと思います。まあ、実際サードウェブなんかで、まあ、ピンニングを自分で使ってみるとですね、まあ、名前の部分が人間にはこう読める形の文字の羅列ではなかったり、まあ、ちょっとそういうところが今はまだ不便かなと思うんですけれども、まあ、それが今後読みやすく整理しやすい形になるとより使いやすくなるのではないかなと思いました。はい、ということで、本日は分散型で永続的な、データストレージについてお話をさせていただきました。もし本日の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークはですね、先ほどもちょっと出てきたピンニングについて、お話をしようと思います。これはまあ、それ専用 のサービスもあるみたいで、ピナータというウェブサイトがあるんですけれども、まあ、こういったところを使うとどうやらまあ、ピンニング、まあ、永久にそのデータが消されないようにピンを施すっていうことができるみたいですね。まあ、ただちょっと皮肉なのは、こういったサービスは、月々の課金が必要になるっていう、まあ、サブスクリプションモデルっていうのが、まあ、先ほどお話しした、なんていうんですかね、Arweave のような永続的なものとは、まあ、ちょっと逆行しているので、ちょっと、まあ、このあたりがどうなのかなとは思いました。一応、このウェブサイトのリンクも、説明欄に貼っていこうと思います。はい、ということで、最後までお聞きいただきどうもありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。